インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょうということで、大変遅くなりました。ニュージャパンカップ2024ファイナルのこと行きたいと思います。いやー溜めちまいましたね。はい、またもやでございます。実はですね、このニュージャパンカップファイナルのレビューを、なんと2回ほどですね撮ったんですけれども、ちょっといまいちしっくりこなくてですね、はい、本日を迎えてしまいました。それもこれもですね、やはりちょっとこれはもう正直に申し上げなきゃいけないんですけれども、新日本プロレスのへの興味がちょっと薄れてきているというか、いうところですね。全然見たくないとか見る必要ないなんて一切思ってないんですけれども、こうなんだろう、レビューに至るまで深くこう終えてないというか、本来だったらもうちょっと掘り下げて喋れるのになとか、それからレビューをしていて、なんだろう、いいところ探しがちょっとうまくできなくなっているというか、いいところ探しがうまくできなくなっているというよりは、ちょっと目につくところの話ばっかりしてしまったりしがち、まあ、何分脳原稿なんでね試合結果表を見ながら、試合結果を見ながら、こうそこから引っ張り出せる、試合を見て思い出した印象に残っていることを喋るんですけど、どうしてもそういう感じになっちゃうんで、これ結構プロレスのことの存続に関わる話になってくると思うんですけど、ちょっと今後ね、マジで新日のレビューどういう形でやっていこうかなという悩みを今抱えているところです。まあそれもこれもね、ここ2年ぐらいどっぷりノアに使ってて、まあ、それが全部悪いんですよねもう包み隠さず言いますけど、自分の好きなプロレスがをノアがやってくれているというのが一番大きいのかなというふうに思っていて、新日がおもろくないわけでもないし、それはね、バーって選手になれたらスター選手が多いのは新日だし、話題的にも面白いのは新日本プロレスなので、もうこれ言うまでもないんですけれども、なんだろうな、2016年2017年18年19年まで見てた時のテンションでちょっと見入れていないというのがあります。正直その時期からしたら、なんかね、最近ではないですけどね、ここのところね、ノアオタ扱いされることが多くて、でもはやノアオタで問題ないんですけど、全然問題ないんですけど、いや俺超好転的ノアオタなんでね、まあすでにご存知じゃないリスナーの方も多くいらっしゃるのかなと思うので、一応ちょっと弁明しておきますけど、どっちかっていうとゴリゴリの新日寄りの人なんで、なんなら2016年のノア襲撃時はね、なんだよノアよみたいな感じぐらいのテンションですよ、はっきり言いますけど、まあまあね、いろいろあって今こうなってるわけで、まあこれでね、もうちょっとしてノアがちょっとあんまおもろくなくなってきて、新日が面白くなったり、それからそれ以外の団体がめちゃめちゃ面白くなってきたりしたら、またそっちにいくらでもひっくり返るので、まあ当座ですね、新日のレビューはちょっと薄めになるか、もしくは回数が減るということをですね、ご容赦いただきたいと思います。まあぶっちゃけね、アクセス的にももう新日の需要ちょっと落ちてきてるなみたいな、新日ファン引けてるなみたいな、なことないですかね。ちょっとアクセス見るとそんな感じなんですよね。まあね、下世話な話すれば、新日のレビューしとけばアクセスはそれなりに硬いんですよ。なんですけど、そこをちょっと抜け出しつつあるというか、そこが抜け出してないな、別にそれなんか俺が突破したみたいになっちゃう、そこがなんかちょっと落ちてきているので、あれもしかしてもう頼りにされていないみたいなね、新日レビューやるなら今だぞって感じですね。はい、まあそんなこんなありますが、とりあえずね、乗りかかった船ではないですけれども、ニュージャパンカップはずっとレビューしてますんで、最後にまとめをしていきたいと思います。まあ、シリーズ最終興行ということもあるので、いろいろ見どころがありましたんで、各社一応ザザッとね触れていきます。まあやり直し2回目ということをですねご容赦いただいた上で聞いてください。第1試合、高橋宏武士 VS 村島克也加藤拓磨、 ヤングライオン2枚ですねは6分14秒逆指固めで武士が村新馬から勝利してますと。まあヤングライオンね、あの新日は続々とデビューする予定が立っているようです。まあ、一時期ね合宿所に入りきる入りきらないみたいな話もあったので、今どういう状況か分かんないですけどね。まあ各団体デビュー入門すれどもデビュー前にいなくなってしまうということは未だにあるようなので、ね、今一体何人いてどういう人たちのデビューが控えているのかっていうのは楽しみなんですが、今のところ目下デビューしているのはこの2人という形。ちょっとちっちゃいですね、これここまでと比べると。はい、ジュニアでやっていくのかどうするのか、セット売りになるのか分かんないですけど、なんか似たり寄ったりのずんぐりむっくり感なんでね。はい、どういう成長していくかっていうのはこれから見どころなんじゃないでしょうか。お次、第2試合、グレートオカーン、TJP フランシスコアキラ VS タンガロア石井智弘田口隆介組は10分11秒 2-2 で、アキラが田口から勝利をしています。まあ、この試合はどっちかというとロアとオーカーンの KOPW がフォーカスされた試合となりました。まあ、実際1回戦で対戦してタンガロアが勝ってるということもあるので、それでねどうやって客を集めるんだっていうのはちょっと正直疑問ありますけど、まあ、新日本プロレスあのタイトルマッチどこを切ってもね恥ずかしくない試合をしてます。まあ KOPW だからというエクスキューズつけずに、どんな試合でもどんなタイトルマッチでもメインイベント級であってほしいなと思うので、まあちょっとねそういう意味ではマッチアップの段階でちょっと期待値が低いっていうのはもったいないなと思います。まあね KOPW なんで特殊ルールなんでね、どういう試合になるかっていうのも楽しみではありますけれど、まあ619先にどっちがうまくできるかじマッチみたいなめっちゃ悪口じゃねえかってはい、ニュージャパンカップ追ってきた人ならわかるでしょうはい、それね、そういうルールでやればいいんじゃないですかね。提案したろうかなはい、でこの試合終わった後にですね、串田とケビン・ナイトの VTR が流れて、タク王者オードックス、クラーク・コナーズ、ドリラ・モロニー組に挑戦表明をしますと。串田とドリラ・モロニーといえばね、あの伝説のパイルドライバーがありますけれども、あの悪夢再びとなるかというところですね。まあ、これを受けてですね、 DJP アキラもなんか面白くねえぞみたいな感じになってきてます。次期シリーズに串田ケビンナイト久々に参戦するようなので楽しみですね。はい、ていうか串田ケビンナイト対フランシスコアキラ DJP が普通に普通にやってくれよっていう感じですかね。結構ね面白い試合になりそうというか絶対なるよね、うん、と思いました。はい、閉廷からのちょっと待ってね。で、次、ちょっと待ってね。はい、第3試合。ザック・セイバージュニア、マイキー・ニコルス、VS ジェフ・コブ・カラム・ニューマンは9分59秒、マイキーが、マスター・ブラスター、一人タンクバスターですね。で、カラム・ニューマンから勝利をしております。まあ、一人タンクバスターなんで、あの、シェインのアシストの DDT がないんで、ちょっと威力下がってますけど、それでもフィニッシュになるって。いう感じなんですかね。はい。です。まあ、おもろかったね。はい。アンダーとしてはすごく充実しています。主要レスラーのザック、それからコブに関しては、ちょっと話題が、次期シリーズ含めてないので、一旦保留ということで、まあ、ね、寄せられた感じで、浅いとこでのタッグマッチですけど、まあ、それでもね、にしては充実の内容ですね。面白いですね。去年 G1 クライマックスでザック・セイバージュニア、ジェフ・コブの試合を見に行った身ではあるんですけれども、まああの時の試合が思ってたほどではなかったので、もう一回今年やってもよくってよっていうね、またこの回になってほしいですね。はい、いや面白かったんですけどね面白かったんですけど、期待値を無駄に上げすぎてしまった。はい、はい、これはねプオタの課題ですよね。あの過度の期待を寄せすぎたがゆえに、そこそこ面白いのにそうでもないみたいな感じになっちゃうっていう、まあこれはねマニア度が高ければ高いほどあることだと思うんで、本当気をつけなきゃなと思いますね。はい、次回。はい、次第4試合、ケンタ、チェーズ・オーエンズ、ゲームキッド VS、真壁闘技、吉橋、真壁闘技、天山博士、別に何も違わないですね。7分20秒、チェーズ・オーエンズが、天山から片指固め、ベルト・オーダーからの片指固めで勝利をしておりますと。はい、ゲームもこういう中に入るとね、なんつうの、持ち味は見せるものの、ちょっとやっぱ薄味になっちゃうのもったいないな なと思いましたね。はい、で健太と吉橋が、これまたニュージャパンカップ1回戦でやって、吉橋が感動の勝利を感動してます。ディファイ王座、健太がずっと持っているディファイ王座ですね、これへの挑戦が決まりそうな感じっ、ぽいです。ディファイといえばね、女子ディファイの女子王者はね、我らがバート・ビクセンが持ってますけど、バート・ビクセン日本に来んのやろか、はっきり言ってほしいですね。次、第5試合です。成田蓮、ジャック・ペリー、高橋裕次郎 VS 海野翔太、エル・デスペラーの永田裕二は、9分41秒グラウンドコブラツイスト、まあ座って決めたコブラツイストという形でした。で、永田さんから金敵からのコブラツイスト、座ってのシットダウン式コブラツイストね。はい、成田が勝利してますと。まあ技的にもですね、技の決まり具合っていうんですかね、的にも内容的にもちょっと締まりのない感じでは終わりましたけども、はい、です、はい。で、一応ね、ワルモンがシャシャったという形になって、その中ですね、試合終わった後に、なんだろう、永田さんをさらにボコろうとしたところ、海野翔太が救出に入ると。で、排除して、リングに残った海野翔太が、マイクを持ってと。で、ハウスオブトーチャー、そろそろいも揃って、介入反則、賞味みんな飽きてるぞ、お客さん、わーみたいな。で、お前らには今すぐお仕置きが必要だって言って、でお前らに天罰を下すために最終兵器用意してるから、4月8日6日両国楽しみに待っとけクズども。威勢はいいんだけどね。他人頼みっていう。これにはね、いろいろあると思うんです。でね、あれなんですけど、まあ、ちょっとね、こうもうこれはプロレスとかじゃなくて個人の心情的にダセーなっていう。なんかね、もう、で、来るのがね、もう、モクスリじゃねえだろうなと思ったら、モクスリだったっていうね、最終兵器って隠すほどでもねえな、みたいな。まあ、最終兵器って言った方がちょっとオブラートにつまる、モクスリ呼んでやるからなって言ったら、よりね、モクスリさんに言いつけてやるみたいな感じになるんで、ダサさ増すんですけど。まあね、これは海野翔太のせいなのか、お話考えてる人のせいなのかわかんないですけど、どうしてもこういうところにね、一末のこう最近の若者感とね、あとちょっとダサい感じね、俺の金銭には全く響かない感じが来ちゃうのがね、もったいねえなと思いましたね。まあもったいねえっていうか、もうそれでいけばって感じですけど、まあひっくり返ることは多分なさそうですね、これはね。はい、頑張ってください。第6試合、ヨウ VS 金丸義信です。まあ、この先には当然、ヨウが今、勝手に持っている IWGP ジュニアヘビー級王座の試合が控えているというところで、先兵として、金丸義信がヨウの相手をするという形でした。で、試合は、まあ、12分19秒、5スタークラッチでヨウが、金丸の反則、それから巧みな攻め、かっこ笑いを、退けてですね、技ありの勝利を遂げたというわけです。はい。まあ、実際このヨウとで翔が IWGP 戦を GP ジュニア戦を受託というかやってやんよという形になったので、引き出したという形になります。ヨウと翔の IWGP ジュニアヘビー級選手権は待望の実現だと思います。高木とかつてニュージャパンカップとかでねやり合ってたバージョンの翔と今のヨウが見たかったりするんですけど、どっちも脂乗ってるというかノリノリビチビチみたいな状態なんだけど、まあそれは当然願わぬも叶いなので、とはいえね、今どっちも伸び伸びというかノリノリというか思いっきりというか、それぞれ今いる立場とね役割は全うした中でのサイドルマッチなので、それをねこう尖らせて、まあ、正々堂々とはならないけれども真っ向勝負をすると思うので、そういう意味ではね非常に興味深い試合にはなりそうです。はい、まあ六本木 3K 帰国から何年ですか、もう7年以上経ってんのかな。なんかね、ようやくたどり着いた感ありますけれど、はい、頑張ってほしいですね。7年、6年7年ぐらい経ってますよね。5年以上は間違いなく経ってるよね。はい、頑張れ。はい、です。 次7試合です、エルファンタズモ、ヒクレオ、ヤノトール、ジャドー、ボルチンオレック VS 真田太一、上村優也、同期高見千乃久は10分56秒、スーパーサンダーキス86で、ファンタズモが高から勝利をしてます。はい、一番見どころがなかったというかアンダーの中でもね、はい、まあ一応ストロングタッグの前哨にもなってるのかなみたいな。まああのなんだろう、試合面白い、見どころがなかったっていうとトピックス的な見どころなかったんですけど、試合自体はね、あの各選手ビッグスポットがあって、あの楽しい試合だったと思います。まあとはいえなんですけどね、まあでも種まきするよね、ほんとね、いろんなベルトがいっぱいあるのをちゃんとなんつうの、的確にこう散りばめていると、最終工業であのこうやって次に続く話をね、いっぱい見せていただくと、まあ盛り上がるよね、盛りだくさんで本当楽しいし、まあ見続けたくなる、見続けるきっかけになるなと思いました。はい、以上。次第8試合です。セミファイナル、内藤哲也、高木慎吾 VS イービル、ディック東方。まあこの試合に関してはマッチメイクが出た瞬間に、うわ高木イービルネバーかーと思いました。ちょっとね、高木がネバーに行ってしまうと、またそれなりのポジションに綺麗に収まってしまうゆえに、まあもうしつこいぐらい言ってますけど、高木のですね LIJ 造反、もしくは LIJ 乗っ取り、内藤に、反旗の旗を翻すというのがですね、期待してる身としてはまたそれが遠のくとなってしまうので、いや、やだな、とか思ってたんですけど。この試合、最初2分32秒、両者リングアウトで、試合が一旦終わりまして、そこから高木がね、ネバーのベルトを置いていったイービルを煽ってですね、再試合にこぎつけるという形で、再試合の方は、8分45秓、内藤がジャックナイフ式指固めでディック東郷を丸め込んで、終了となりました。まあ、かなり早いタイミングでですね、場外カウントが始まるので、まあ、こういう時はね、新日本プロレスに限らず、なんか随分今日早めにカウント数えますねって時は何か起きる時ですね。はい。で、準決勝と同じくですね、不満の残る形で一旦終わるけど、やっぱちゃんとやるやつ、みたいな感じね。これもさ、こうもね、擦られると、またかよって思う反面ですね、これ会場だってやっぱ盛り上がるんですよね。一旦終わって落胆。だけどやっぱりやるってやるぜなるんで。はい。もうこういうのはね、あれですね、一元さんとかこの日を楽しみに来た人からしたら、なんだろう、たまらんというかね、やっぱ生感してる人が大勝利の、はい、展開ですね。はい、よかったんじゃないですか。はい、ということで、最終的に高木がイーヴィルのネバーに挑戦が決定しましたと。で、ネバーのベルトをイーヴィルはこのシリーズ真っ黒くしてしまったので、そのベルトをね、こうピカピカにしてやるよって言って、まあでもあのブラックベルト、もうちょっと長く引っ張ってもいいかなっていう、結構かっこよくない、真っ黒のベルト、はい、と思いました。はい、ハウスオブトーチはね、とにかくこのニュージャパンカップシリーズ引っ張るに引っ張ったんで、最後までね、もういいよって感じですけどはい、まあお疲れ様でした。さあ、そしてメインイベントです。第9試合、ニュージャパンカップ2024決勝戦、時間無制限一本勝負、辻雄太 VS 後藤博樹は23分1秒、ジーンブラスターで辻雄太が勝利、ニュージャパンカップ初優勝を遂げております。この試合、構図としては、新時代の、ヤングガイ、辻と、やり残した大仕事、あと2つと迫ったですね、ベテランこと、の試合でした。まあ時のモメンタムはですね、辻にあったと思うんですけれども、とはいえやっぱ後藤ね、やっぱ後藤も頑張ってほしい。岡田が抜けた K を支えるっていう意味でもね、後藤頑張れっていうね、期待に満ち溢れていました。相当高かったと思います。で実際俺ね、X のタイムラインは、ほぼ後藤一色。もうみんな好きだなって感じですね。まあ俺も沸き立ちましたけど。はい。で一応ね、前回のレビュー、準決までのレビューでしたプレビューではですね、一応というか気を使ってというかですね、まあ、自分自身も含めて今日を急がないためにもどっちが勝つかわからないモードでお話はさせていただいたわけですけども、まあ言っても辻だろうなとは思ってました。 まあ、実際フィンレイの欠場もあったし、後藤の代打っていうのはね、やっぱどうしても否定できない部分があって、ね、だったんですけれども、はい。あの、結果、辻の勝利となったわけですが、だからといって、ここでそれ見ろとはならないのがね、こうプゴトのいいところ。自画自賛。です。はい。試合はね、非常に面白かったし、熱い試合になったと思います。試合を軽くレビューしていきましょう。入場から、まあ、後藤の方が声援は優勢でした。まあ、とはいえ、ヨータコールも聞こえるというので、まあ、結構理想的な会場の雰囲気だったのかなと思います。ゴング鳴ってすぐね、レッドシューズが声援比べて、どっちが多いみたいな感じやったけど、もうああいうのいらんすね。ほんと邪魔くさい。で、引っ込んでてくれって。で、試合動き出して、まあ、一進一退当然あるんですけれども、早々に辻が優勢になります。で、辻がこれまでの試合でも、まあ、試合でもっていうより、これまでも結構重要な試合でよくやってくるスタートダッシュ。ね。先にバーッとビッグムーブどんどんはめていくみたいな。トペスイシーダーこの試合でも決めたんですけども、で、入っていくという感じです。ビッグマッチ感がね、出ますね、辻のスタートダッシュは。はい。で、本当にね、終始というか、序盤は特に思ったよりも辻が優勢で、進みますと。おかげで後藤に声援がよう集まってました。ただね、辻が攻めてる割に変な間を取るんで、ちょっと正直もやってましたね。いい試合だったとは思うんですけど、テンションメーターが振り切れなかったのはこの辺がちょっとあります。ただ、後藤のね、一発一発はやっぱ重くて、形勢逆転になった、ラリアットで形勢逆転2回するんですけども、特に最初の序盤で出た追走式のラリアットの一発はすごかったですね。会心の一撃でした。いや、ああいうのもっとね、ぶっこんでもらいたいですね、後藤にはね。はい。ただ、ここで逆転した流れも短めで、すぐに辻ペースになっちゃうんですね。で、実際辻は、間はね、あれなんですけど、動き出すと物量、威力ともに素晴らしいものがありますね。はい。そして、こう、あまりある身体能力を、こう、全面に押し出してくるというところもありました。まあ、ただですね、やっぱ相変わらず変な間なんですよね。まあ、緩急つけてるってことなんかもしんないですけど、ちょっとね、プラスに作用してるとはちょっと思えないというか、まあわかんないです。はい、俺はそう思いました。からの終盤へ続く流れるわけですけど、終盤の大技ラッシュのね、入りぐらいで見せた辻のオレンジクラッシュですね。ブレインバスターボムって言ってますけど。あれはすごかったですね。明らかにタイミング合ってないのに、持ち上げて投げ切りました。まあ、あれはすごかったね。辻すげえって思いました。もしかして後藤がすごいのかなと思ったりしましたけど、この辺どうなんでしょう。はい。で、終盤はやはり新日本らしくシーソーが、短い時間の中にたくさんの大技詰め込んで展開されます。PK 出たり、それから後藤はね、頭突き連打からの焦点回決めたりしましたね。頭突き連打がちょっとね、いくらなんでもそれはちょっとみたいな感じだったんですけど。はい。なんか焦点会に関してはやっぱね、決まらない、もはや今焦点会で決まらないのはみんな知っていることなんですけど、でもちょっと決まりそうだからね、やっぱ盛り上がりますね。はい。この技を格好ちさせたのはやっぱ後藤史上最大の失敗だと思いますね、本当に。はい。で、後藤モメンタム来たものの、はい、滝キックとかねもう出ましたけど、そうか、なんかラリアット、混沌のラリアットとか言われてたよね、終盤に出たラリアットね。そんな名前ついてたんだって感じですけど。はい。ここはね、勝負に出たところで出たのがレインメーカーポーズだったんですね。いやー、そこかーっていう、なんだろう、後藤と岡田って結びつきが弱いわけじゃないんだけど、かといってそこまで強い結びつきがあるわけでもなく、岡田がいなくなった直後に急に後藤が岡田見出してきたのに、うおーっていうよりは、へへへっていう、あ、そうなんみたいな感じですね。で、そっから何やんだよと思って、レインメーカーの体勢入ってね、もうなんかやるぞってなった瞬間に、ちょっとね、まあ、ラリアットがこの日あったんで、レインメーカーやっちゃうのかなぐらい思ったんですけど、これをジーンブラスターで返されちゃうってね。うん、まあ、後藤の敗因はここですね。なんつうの、学生時代からの友情よりも、こう就職後の この結びつきを重視してしまったという柴田大なり岡田にしてしまったというところですね。柴田を雑扱いしたのが後藤の敗因だと思いますで最後あの追い打ちのね完全無欠のジンブラスター最後食らって、辻が勝利となりました。後藤ナイスマン、辻はこれで初優勝となりました。後藤がすごく応援されていたものの辻が勝って盛り下がるかっていうとそんなことはなくて辻の勝利も期待されてた部分もありましたから、はい、会場大盛り上がりでした。初優勝ながら、いい意味で新しい感がなくてなんならちょっと貫禄すら感じさせるというか優勝で本当すごいなと思いましたね。まあ、レイコン3に関しては頭2つぐらいですね抜け出したんじゃなかろうかと思います。まあプロモというか試合後のマイクはセリフ地味でてそんなもろくないし準備万端感あったけど、まあここはねご祝儀っていうことで多めに見てあげましょう。はい、もうこのまま IWGP 取ってまえと思いました。ということでニュージャパンカップレビューはこれにて終了です。まだ続くよ。さてじゃあもうこれが本番と言っても過言ではありません。39件ちょっと1件ちょっと飛ばさないといけないので38件ですね、皆様からお寄せいただいたのをですねここで晒したい、いや供養したいと思います。はい、途中の予想は置いといてお名前とあとはあのコメントの読み上げに優勝者とコメントの読み上げにとどめさせていただきますね。いくぞプゴトトトエイピーン、お名前ヤオさん、優勝はザック・セイバージュニアを予想されてましたね。はい、新世代の外国人の黄金カードの予感ということでゲイブからも挙げていただいておりましたが、はい、これも実現せずでした。残念こんな感じですよ。はい、3つ目、T2K さん、これ T2K さんね、はい、です、は優勝はデイビッド・フィンレーを予想されてました。わもしかしたらあったかもしれない。本当は王冠様がザックに優勝してほしいのに、なんか王冠様は KOPW 持ってはるし、ザックは SG の桜ジェネシスの後予定あるから、それならフィンレイかなってっていう、めちゃめちゃ消極的。ありがとうございます。お次、ファミコンロッキーさんです。は、ザック優勝です。まあこれ一番人気じゃないザックね。はい、シャツを着て試合する選手が増えていますが、大多数のファンは気にしていないように見えます。気になるというか、イラついちゃって見る気がなくなる私のようなファンはものは老害ファンなんでしょうかということで、なんもないですね。はい、脱いでほしいですよね。うん、別におかしくないと思います。ありがとうございます。残念。メンさん。メンさんの優勝はイービル、あ、これ結構やばかったですね、はい、インターネット主にスポーティファイでお世話になってま す。個人的にはゲイボーシなんですがこういうトーナメント戦でまともに試合してくれる気がしませんでもフィンレイイービルで両陣営乱入しまくるはちゃめちゃ優勝決定戦に行きたい。あ、それちょっと見たかったですね。ハウスオブトーチャーとウォードックスね、ちょっといつか期待したいですね。もうありがとうございます。お次、グレイト子犬さんは優勝グレートオカン、頑張ってほしい選手は他にもいますが2回戦フィンレイにさえ勝てれば王冠様優勝あるのではと思っていますと、うん、1回戦で負けちゃった。あとは旗揚げ記念日サイン会がピーターさんに決定したらしく行かれる方々が羨ましいです、これからもポッドキャスト配信楽しみにしていますということでありがとうございます。残念全員に残念っていうね。はい、8件目、グレート富士山、あ、富士コブラは優勝海野翔太、残念、新横綱を作るでしょうねということでこれを当たってますね。辻陽太でした。はい、9件目、マークルインさんです。優勝予想辻陽太さんこれ結構素晴らしい優勝当たりです。これ結構いい線いってたんですよ。っていうのは、ルインさんはね真田フィンレー高木辻陽太、高木辻でベスト4残してました。まあ2個外しですけどフィンレイはね残ってた残ってましたからね結構惜しかったですね。でファイナルは真田辻で辻と予想されてましたが惜しかったです。桜ジェネシスを考えると辻かと、これは当たってますね。海野は G1 で上げてくるような気がしますということで G1 は海野翔太に期待しましょうか。プゴトトと何になるんだろう、19かな、はい、 はい、ありがとうございます。いや惜しかった、残念残念、それでも残念。お次、ザックしかないさん、優勝はザックセイバージュニア。まあそうだよね、ザックしかない。むしろここでダメならこんな会社辞めて AEW にでも行ってくれ。いやでもね、新日本でね腐らず頑張ってほしいですね。ありがとうございます。1件目、マンヘモさん、当たんないで有名なマンヘモさんですね。優勝はデビッド・フィンレー楽しみ、かっこ AI による音声ちなみに後楽園でザック・ゲイブ来るだろうという謎の確信のもとチケットを購入いたしましたが、別にありませんでしたお疲れ様です。はい、お次12件目、つけ麺太郎さんは、優勝予想が後藤弘樹。これはすごいっすね。アクシデントなしでいう後藤を応援してるこの一直線さ、これ素晴らしいです。毎年恒例になりつつある後藤弘樹優勝予想ですが、今年は経営層から離脱する時の声があるのです。そうに違いない。あの日2016年ニュージャパンカップ決勝、内藤にボロクソに言われ、ロスイングにケチョンケチョンにされ掴んでしまった岡田の手、心の底からなんでと思った私の思いそのままに、あれから8年、挑戦権すら後藤に与えられませんでした。2億円プロジェクトで新日を意のままに操る岡田の策謀によって、岡田と同チームに入れられ、私の大好きな恐るべき焦点回をフィニッシャーから外させ、ファン封印させ、挑戦権を激減させられたのかと、言われのない物言いを新日本公式に送りつけたい気持ちがよぎったこともありますが、面白い。とにかく岡田離脱のこのタイミングは後藤弘樹 IWGP 再挑戦絶好の機会のはず。石井義明と同門対決を制し、その熱い思いを引き継ぎ、世代交代なんぼのもんじゃいと2004年 G1 天山張りの優勝を遂げ、因縁の相手内藤哲也を倒して悲願の IWGP 初大会の時は来た、来たのか、来てくれ、頼みます棚橋社長以上、長文失礼いたしました。いつも部ごとと、更新楽しみにしておりますと。まだまだ寒い日も続いておりますが、国さんもご体調ご自愛くださいと。最後ね、ご丁寧にありがとうございます。激アツ文があったんですけど、これね事前に紹介しておくべきでしたね。そしたらちょっと後藤モメンタももっと熱く見れたかもしれない、はい、でも残念でした。ありがとうございます。お次、13件目はしましまさん、優勝予想は高木慎吾、ザックは G1 優勝でお願いしますということで同意、うん、残念、ありがとうございました。お次、コウさん、優勝予想高木慎吾、高木コブに期待してたんですけど、あ、辻コブに期待してたそうです、はい、いやこれはね叶いましたね、ある意味ね、ありがとうございます。でも残念。お次、ガクさん、ガクさんの優勝はザックセイバージュニア、今年は絶対ザックに天下取ってほしいですということで、ニュージャパンカップではならずでしたけどね、別の山期待しましょう。ありがとうございます。残念。ジャズさんは優勝ザックセバジュニア、やっぱ多いなザック。尼崎大会にファンクラブまで入ってロイヤルシート購入、最前列でプロレスが見たいと思いそこまでしたのに、結果は4列目、もうロイヤルなんて買いません。えぐ、ロイヤルとは。しかもねこれですからねベスト4誰も当たらない、お疲れ様でした、はい、次、ビデニキは優勝海野翔太、うん、海野でいいよ、ごめん、やだな消極的海の予想ね、はい、外れました、よかったですね、はい。お次、ペケポンさんです。優勝層ザックセイバージュニア 1.4 メインイベントで勝ってるザックの姿が見えますということで、まだまだチャンスあるで、ありがとうございます。残念。19件目、ポポキョーサナリーさん、優勝層高木慎吾、長えな、これ真田フィンレイと高木コブで、真田高木で高木ね、はい、はい、全部外れてるから、これは割愛長いんじゃ、はい。次、桃塚かそりさん、は優勝ゲームキッドこれはチャレンジングですね。今年吉橋ムーブメントは必ずどこかで起こると思っていて、その可能性の一つがニュージャパンカップ決勝ですと、 左ブロックで矢野後藤を経ての大舞台、史上最高モメンタムの良し悪し見たくありませんか。しかしそんな彼を打ち砕き優勝するのがゲイブ・キッドです。ザック・ゲイブというカードの実現を期待しないプロターはいないでしょう。いわゆる新世代で真っ先にブレイクするのはゲイブだと思っているので、今年は彼の優勝にかけたいと思いますということで、別の役割がありそうです。ありがとうございます。残念。順法さん、高木慎吾優勝予想、いつもプゴと楽しく配置をしております。ありがとうございます。両国のエンディングまで含めて予想です。両国は高木が負け、内藤と手を合わせる瞬間にパンピングボンバー炸裂、高木のロスインゴ脱退、界隈待望の瞬間なので、ベスト4は高木以外誰でもよしということで、ね、待ってたんだけどな。残念。ありがとうございます。22件目箱さんは優勝辻雄太、わこれもいい線言ってましたね。海のフィンレイ、そしてイービル辻、わあこれはイービル辻まで予想してたんですね。でフィンレイ辻で辻ということだそうです。先にある内藤ジョン・モクスリーで内藤負けて、モクスリー IWGP 大会で弟子の海の挑戦指定対決があるかなと思うので、ここは負けるにしてもそろそろ一発内藤辻をやっておいてもいいかな、で辻が優勝と予想。あ、内藤に紙切りマッチを要求しても面白いかもって悪い、はい、いい線言ってましたね。はい、ありがとうございます。でも残念。あ、でも辻予想これ2人いるんですね。はい、お次行きましょう。ミートくん、ミートくんの予想は高木慎吾ということでね、ゲームに優勝してほしかったですが、日本プロレス界の話題を独占しているみんな大好きエディ・キングストンとタイトルマッチがあるそうなので外しました。そういうこと。若い人は優勝は G1 だと思うので高木を優勝予想にしますということで外れちゃいました。ありがとうございます。残念。もっちもっちだ、呼び捨て継承略、優勝ザック優勝、ザック勝て、ニュージャパンカップは準優勝してドンタクの方が取れそう取るんだったらね。でも外れちゃいました、はい、ありがとうございます。だね。お次翼さん、つばやんはゲーブ優勝、あらゲーブ優勝結構いたんだね。当初はデビッド・フェンリー優勝からの IWGP 大会を妄想したのですが、田中社長も若手プッシュを公言しているので、ここは若手同士の決勝ピックアップ、ゲーブ海ですね、優勝はゲーブとさせてもらいます。闘魂スタイルは中島克彦だけでなく柴田門下生のゲームやでということでね、うん、それはわかる、はい、でも外れちゃった。残念。ありがとうございます。お次小平さん、小平さんの優勝は海野翔太、ザックの IWGP 大会見たいけど、チャンピオン内藤はもうちょっと見たい。なるほど。ザックの優勝は G1 まで取っておいて、今回若手の台頭ってことで、ということで辻翔太来ましたね。結構若手台頭はやっぱね、皆さん予想してましたね。そして当たってましたね。はい、ありがとうございます。27、プゴト魚雷テルイゴディありがとうございます。優勝グレートオカ、でもねファイナル辻翔太まで当たってますね。この年のニュージャパンカップって岡田がいなくなった後、次世代の選手が4強に勝ち残ったニュージャパンカップだったよねって思い出しやすい大会になってほしいので、この4人にしましたということで、海の王冠上村辻を挙げてもらってます。夢あったな、これな、これでもよかったのにな、はい、優勝した王冠は映画アイアンクローに合わせて桜ジェニシスで内藤にアイアンクローをかまします。これで決まりだ。アイアンクローは4月5日公開、ジェニスは4月6日ということでね、そこまで読んだけれども、はい、外しました。残念ありがとうございます。お次珍しい K カズから来ましたね。優勝は角田奈穂、違うね、後藤博樹優勝してます。いやー、これはね、はい、新日本プロレスは強いんだ、負けちゃいけないんだ、ダフンだ、おならプー最悪のやつですね、はい、後藤優勝まで予想してるというね、これはすごいですね、はい、ありがとうございます。お次ジョニー K さんです。ジョニー K さんは優勝予想、海野翔太、辻と海野のファイナルを期待されてました、はい、何年後かに振り返った時、あのニュージャパンカップで時代が変わったんだなとなる起点の大会を期待します。もしかしたらなってるかもしれない、ありがとうございます。でも外れちゃった、残念。次、ビアさん、は VIA さんはザックセバジュニア予想です。新日本は久しぶりに見るつもりだわらどうでしたか、どうでしたか、いかがでしたか、久しぶりの新日本は。お次、31件目はグーパンチさん、グーパンさんは優勝予想タイチ、ジャストファイブ上げがついにタイチへ、そして石井がジャストファイブ開通入り、閣僚コンビ結成いいおっさんぶり、だから名前グーパンチなのか、ハズレ、ありがとうございました。残念。 お次32件目、イホデドクトルナラナンジュニア出た。ナラナンさんです、見てたのかな。ナラナンさん、ヨシオサザクセバジュニア、真田フィンレイが脚光を帯びたここ数ヶ月、 LIJ の一平卒になってる高木でもない、ネバを持ってるイービルでもない、両国桜ジェネシスの客入りを考えると、やはりザック優勝からの王座挑戦、社用の内藤を倒してのダッシュでしょうと。海野は次期勝そうと思いますが、ライジングスター枠で決勝まで行きそうに思います。ベルト移動を受け負い人の私は両国に行きませんが、マジで王座移動すると思います。誰様のつもりだ、はい、いや来てくれ、ナナさん来て、むしろ辻にベルトまた任してやってくれ、はい、以上ありがとうございます。お次33件目、PM スプリングレインこれあれじゃねえかよ、もうやめれ本当にね、こういうの俺に読ませないでほしいボルチンオレックで、これはあえて読みません。このコメントはめちゃくちゃ面白いんで、はい、バンタマ完全再現よろしくお願いします。バトンは渡したぞ、はい、かっこ丸投げ。34件目、坂の上田村麻呂さんはい、ザクセバジュニア、この流れすげえな、清地からの麻呂ちゃんっていうね、予想ザックですが王冠に来てほしいです。でもこれ清々しいくらい外してますね。ザ海の王冠、イービル、ザあイービル当たってんじゃん、うん、そっか、はい、ありがとうございます残念。お次ディエブちゃん、石井でしょどうせ、ね、石井です石井智博、はい、3月とはいえまだ春が遠いと感じる今日この頃、いかがお過ごしですか。さて私の予想ですが、今年もの春ももちろん石井智博、オーエンズをいつも通り撃破した後の後藤博戦は牛殺しをスターナーで切り返して勝利、そして勝ち上がってきたフィンレイのフィンレイ式牛殺しもスターナーで切り返して勝利スターナー使うからね、 前チャンピオンの真田戦はデッドホールをこれまたスターナーで切り返しての大勝利、そして決勝へ、今年も石井智弘の満開の春ですよね、ですよねと連用しました、違いました残念もう皆さんここが持ちネタ披露の場になってる人いるよね、はい、ありがとうございます。お次藤井さん、藤井さんの予想は辻太田、お3人目の辻予想ですね、ファイナルの相手は TJP 狙ったな、はい、主役辻ダークホース TJP の構造予想と、フィンレイに頑張ってほしいけど、ジョンモクは内藤からベルトを引っぺがした段階での王者挑戦が理想なので、ここは1回戦負けでもありなかな、ありかなと思った次第です。まあドンタクフィンレイあるかもしれないね、ありがとうございます。お次北向さん、北向さんの予想は TJP、決勝でザックを撃破し、ユナイテッドキングダムリーダー着任試合、着任試合、なるほどねそれか、試合後のマイクで、胸の道朗読後、あ自分のねタトゥーですね、はい、新闘魂スタイルを宣言し、日本プロレス界を混沌の沼に沈める TJP に期待ですということで、夢あるな、はい、残念ありがとうございました。お次ビルオスプレイさんは、優勝予想高木でしたが外れちゃいました、注目のカード石井高木が石井後藤って挙げてるんですけどね、実現せず、はい、37件目ですね、はい、優しさオンマイマインドさん優勝はボルチンオレック初め勇敢なる27人の選手たちに賞賛を送りたいと思います、素晴らしい、ボルチンと戦う覚悟を決めた時点であなたたちは岡田とオスプレイを超えました先日の大阪大会で私は見たんです、タグチン龍介とタッグでふざけた試合をさせられた時、ボルチンの今にも泣き出しそうな顔を、こんなことをするためにカザフさんから日本に来たのか、そんなボルチンの表情を見て私は確信しました、制御不能のボルチンがついに見れる、言い方はない悪いですが、今回のニュージャパンカップは桜ジェネシスの前哨戦、または内藤哲也の脅迫めいたカウントダウンに過ぎません、内藤哲也を思い知れ、制御不能の恐怖を4月6日、両国国技館を照らす街灯の明かりがなぜかいつもより寂しく見える気がする、すごい何これすごいの来たボルチンね、いやこれが実現したらめちゃ面白いなね、ボルチン1回戦敗退残念ありがとうございました。最後セリさん、セリザさんです、セリザさんの優勝辻太田当たってるかな、しかもねセリさん何がついて、吉橋後藤高木ザックなんですよね、え辻がいないどういうことこれどういうことですか、 岡田とオスプレイが抜けた今だからこそザックの優勝からの IWGP 大会を望む、それだけ。これ優勝ザックでポチったんだけど辻になっちゃってるっていうオチですねなんだびっくりしたな、もう。ということで、はい、38件ですね、39決8件読まさせていただきました、ありがとうございます。皆さんの予想壮大に外していただきましたけれども、辻予想のねお二人いらっしゃいましたね、3人か、はい、ありがとうございました。またの機会にですね挑戦いただきたいと思います。反省、国斉藤はこのプゴトトトをですねローンチするのが遅くて、発表の場を失ってしまいました。こうやって最後にね供養をさせていただいたんですけども、こんなことが二度と起きないようにですね、今度は時間に余裕を持って、準備をしっかりしてですね皆様にご応募いただいて紹介させていただきたいと思いますので、はい、懲りずに次回の機会がありましたらまたご参加いただければと思います。最後の章です。桜ジェニシスのことちょっと話しとかねばなりますまいということでね、はい、次期シリーズもう目前に迫っております。春の両国なんですけれども、ここに至るまでにショートシリーズを挟みまして、それからまあ海外遠征挟んでですね、桜ジェニスに入っていきますと、桜ジェニスまでは 1,2,3,4 大会ありまして、うち1回後楽園を挟むという形です。まあ、そこまで大きな試合はなく、前哨戦をねうまいことこう散りばめながらという形ですので、触れるのは両国大会のことについて触れていきたいと思います。まず事前に発表されていた IWGP グローバル選手権ですね、ニックネメス棚城氏は、延期となりました延期なんだっていう、ね、代わりのチャレンジャーいないんだって感じですね。ニックネメスは来ず、まあね変に引っ張るんだったらってことでしょう。です。で、第1試合はエルデスプラウド田口隆介 VS 藤田康生ザックセバージュニア、ちょっとザック寝かしてる感じ。第2試合武士高橋ロム VS ゲドーデビッドフィンレイ、フィンレイは離脱じゃなかったですね、よかった。そしてなんか今日これ撮ってる直前にちょっと判明したんですけど、アレックスコグリン引退みたいな、誰かが抜けるとは聞いてたけど、そして契約延長しないとは聞いてたけど、まさかのコグリンしかも引退、いやなんかの間違いであることを祈りたいですね。はい、フィンレはとりあえず戻ってくるという形です。で第3試合真田上村同期 VS コブオーカンニューマン、はい、です。KOPW のことはとりあえず一旦置いとく感じ、どっかでやってんのか、はい、第4試合、IWGP ジュニアタッグ選手権、コナーズモロニー VS 櫛田ナイト、それから TJP アキラと3ウェイとなりました。誰かが勝った瞬間に決着という形です。で第5試合 IWGP タッグ選手権、後藤弘樹よしあしが、ケンタチェーズオーエンズチャンピオンに挑戦をしますと、 NJC で、種まきした試合ですね。そして第6試合 IWGP ジュニアヘビー級選手権ヨー VS ショーです。で第7試合ここでですねスペシャルタッグマッチ、ジョン・モクスリー海野翔太 VS 成田レンジャコペリ押し置き戦力差がすごいんじゃって感じですけどねはい、モクスリーにチクった結果ですねじゃあしょうがねえなっつって言って来てくれることになりました。いやこれは内藤とのフェイストゥーフェイスフェイスオフがあるんじゃないのって感じですね。はい、内藤辻でもいいけどね、はい、まあいいや。はい、で第8試合セミファイナルにネバー無差別級選手権です。チャンピオンギーゴボダーフェンスイビル VS 高木慎吾で、メインイベントが IWGP 世界ヘビー級選手権チャンピオン内藤 VS 辻となります。豪華 1,2,3,4,5 タイトルマッチ With モクスリーも来るぜよっていうことでね、盛りだくさんなんですけど、ちょっと気になったことが、ここ数年ですねタイトルマッチの序列を結構大きく崩してきたというか、特に IWGP ジュニアヘビー級選手権はセミファイナルに抜擢されることが多かったんですけれども、なんとスペシャルシングルマッチよりも浅い位置ですね、モクスリーよりも軽く扱われているという形です。逆にネバーがセミに上がってきているということで、ちょっとやっぱイービルを押し出したいのかな、わかんないけどね、そんな感じです。まあネバーはどっちにしてもはちゃめちゃな試合になる でメインはねがっちりと真っ向勝負になるということがあるので少し色は変えつつというところであると思うんですけれども、しかしねそう考えるとやっぱモクスリーという格のデカさというか偉さというかをね思い知りますよね、はい、とりあえず IWGP ジュニアタックルも IWGP タックルも IWGP ジュニアヘビーよりも上という感じです。まあ、ここまでレスラーの格を、カードの試合順に反映してきたことは久々なんじゃなかろうかと思います。例えば第一ねジュニアヘビー級選手権が行われるっていうこととこのモクスリーの下の下の下でやるってことはねちょっと意味合いが違うかなと。試合順が早いからダメってわけでもないと思うんですけど、はい、結構露骨にやってきたなと思うのでこれがどうこう工業のね全体の出来栄えに反映してくるのかっていうのもまたちょっと注目ですね。なんかやっぱりこういうの見るとねいろいろ変わってるのかなと邪推をしてしまいたくなるもんですね。はい、まあそんな桜ジニスが控えておりますよということで、冠スポンサーもつきましたね。プロ野球カードゲームドリームオーダープレゼンツで、プロ野球のカードゲームこれブシロードがやってるのが冠についてすごいですね。チケットの売れ行きも好調のようでですね、はい、あの何よりです、ちょっと生感はいかないんですけれどもあの大盛り上がりになること、はい、祈っております。当然ワールドで観戦したいと思っております。さあそして最後です、本当にお待たせして申し訳ありませんという感じでなんか毎回これ言ってる気ですけどね、クエリいきます。3月8日にいただいたやつからです、いきますよ。1つ目、内藤翔でサーバー落ちして批判されている新日本プロレスワールドですがトラブルが起きるのはしょうがないと思いますが YouTube で配信するなど臨機応変の対応ができていないのは問題だと思いました。まあそうですね、まあ、なかなかね難しいと思いますけどね。はい、私は特納プゴトのサイレント会員ですがスタンド FM はそのようなトラブルがないので信頼できるプラットフォームだと思います。サーバー落ちするきっかけがない、普段は Spotify がメインで特納配信でしかスタンド FM も聞くことがないですがせっかくインストールしているので他の番組も聞いてみようと思います。クニさんがスタンド FM で配信している番組で愛聴している番組はありますかということでありがとうございます。俺実はねあのサーバー落ちん時ってすら食らってないんですよ。なんでな逆にみんなほら結構見れない見れないやつで触ってるじゃないですか。ノーダメージなんですよね。ラッキーまあでもねちょっといろいろ対応しなきゃいけないと思うんですけどね難しいんじゃないですか。あんだけ自前のところがあったら逆にと思いますよ。はい、でスタンド FM の、 あの番組に関してはもう一切聞いてないです。なんでかって言ったらあの配信専用でしかやってないので特納やるときしか開かないんですよ。だ番組探しすらしてないという状況なのでもしかしたらねプロレス番組あるかもしれないのでむしろプロレスで検索して探してみてください。はい、ありがとうございます。お次、クラマがいろいろあったあの人ですかねって、はい、もう分かる人にしか分かんない質問ですけどね。そうです。はい、お次、 ありがとうございます。お次、FC 東京の長友が代表に選出されました。マジで FC 東京のファンしか喜んでないし本当勘弁してくださいという感じだし森保には独裁国家でも作って勝手にやってろと言い続けたいですとサッカーの話ですね。クニさんは代表戦どのようなモチベで見てるんですか。もう代表に興味なくなって10年近くになりますということでありがとうございます。日本代表に関してはアジアカップとか、ワールドカップとか主要大会に関しては頑張れっていう気持ちで観戦をしています。ただそれ以上に強い思いで見てるのは浦和の選手が出ている時に怪我をしないでくれよと思って見てます。プライオリティナンバーワンはそれですね。まあご存知の方は少ないかもしれないですけどもかつてねあの浦和が誇る天才小野伸二が、代表戦でねぶっ壊されて帰ってきたことがあってあの時以来ですねあの浦和の試合じゃない試合で自分たちのチームの選手がね壊されることの理不尽さはちょっと嫌な思いをしてまして、まあ、なんでねもう結構どうでもいいですね、はい、まあ、特に分かります。あの今の森保はね浦和の選手選んでくれたりもしてますけど本当ダメだと思ってるんで俺はいややばいっすよね、はい、分かる気持ちは分かる。そんな感じで見ております。 はい、ありがとうございます。お次、岡田が AEW で残念を投稿したものです。誠実な回答ありがとうございました。とんでもありません。こちらこそです。本当にね、私の理解不足もあってご迷惑をおかけしました。いやだからとんでもないです本当にね。はい、すいません。クニさんと考えてることは一緒だと思いました。そしてそれ以上にクニさんのお人柄になってしまう。これ読んだら俺がなんかあれしてるみたいじゃない。はい、すいません、ありがとうございます。まあちょっとね、言葉足らずのこともありますね。今後も気をつけていきたいと思います。今後も不ごと楽しみにしておりますということで、わざわざご丁寧にご挨拶いただきました。ありがとうございます。お次、今日の DDT の後楽園のマオパ対翔太、岡田清宮の横荒れよりやばいっすだって。そうなんだ。全然ね DDT でアンテナ張ってないからですけど、見れるんで見てみます。ありがとうございます。お次、インターネットでお世話になってます。岡田オスプレイ、玉トンガ選手などが去ったニュージャパンカップは後藤辻という決勝を残すのみとなりました。これ決勝前にいただいたやつですね。一部では岡田選手が下の世代を育てるという意味で残さなかったという意見が出ていますね。外部団体出身と自団体出身にこだわるのも野暮でしょうが、レインメーカー職以降でヤングライオン出身のヘビー級ヘビー王座は内藤とイービルのみ、うん、そんなイービル選手の元に来た翔や成田が結果を出して、翔選手や成田選手が結果を出しています。デスペラード選手以来となる3年ぶりのヤングライオン出身のジュニアヘビー王者となった翔選手、ほう、成田選手はニュージャパンカップベスト16でザックセバジュニアに勝利、準々決勝は敗れたものの辻選手と次世代同士の激闘、うん、トーチャー乱入介入は好みではないものの、イーヴィル選手こそ岡田選手がやれなかった選手を育てる存在になるのでしょうか。2020年の旗揚げ記念日で予定されていた内藤博文というカードは中止になってしまったものの、イーヴィル選手は IWGP ヘビーのタイトルマッチという形で博文戦を行っています、うん、ヒールという立ち位置だからか、バックステコメントでも小ネタを挟んだりと聞き応え十分ということで、なるほどね、岡田が上げしてかなかったけどイーヴィルはやってるじゃん、そしてやるんじゃねえのってことですよね。まあ岡田とイーヴィルではだいぶね立場が違うんで、一概にこう並列で比べられるもんではないとは思いますけど、ただまあ確かに引き上げという意味ではイーヴィルも引き上げてはいますよね。ただことオーバーさせる、人気選手にさせる、戦ったり負けたりだけじゃなくてという仕事ができてるのかどうかって言われると、ややこうあれな部分もありつつというところ、なかなか難しいですねこの辺の判断はね。じゃあイーヴィル誰をオーバーさせたってなるとうーんだしね。それ言ったらね、岡田はジェイもオーバーさせてるし、ケニーもオーバーさせてるしというところがありますから、難しいところですけど、まあただやっぱり新日本なんだかんだ最後ね、いい目見さすというか、面倒をしっかり見るのは自前で育てた選手たちですから、そういう選手たちを引き上げきらないでというか、ほぼ関わることなく去ってしまうというのはやっぱもったいないですよね。まあ逆に言うと、そこに最後の最後わずかながらでも噛みついた、ね、噛み跡残ったぐらいだけかもしれないけども、辻がこのニュージャパンカップ優勝したIWGP にまた再び近づいたということは、うん、いいことなんじゃないのかなと思います。はい、ありがとうございます。お次、後藤がニュージャパンカップ優勝して世界ヘビーも体感すれば、フィンレイがお前は俺が休んだから優勝できたんだ的な難癖つけて挑戦できるんで、マジ後藤優勝あるのでは。レスリングドンタクの福岡はバレクラ生誕の地ですし、ということで、まあフィンレイ視点からの後藤体感を期待してたコメントですね。はい、ありがとうございました。無賛お疲れ様でした、ね、でもフィンレイはドンタクあるんじゃねえのと思いますよ、まあ、実際ほらニュージャパンカップ準優勝者ってドンタク行くみたいなところあるじゃないですか。でフィンレイは本来ね、本来とか言っちゃいけない準優勝だった感じがするような気がするみたいな感じなんで、ワンチャンあるんじゃないですか。だって後藤内藤ドンタク、いやそれはそれで別にいいけど、それやったらすごいな逆にな。はい、ありがとうございます。あ、夢は広がるね。はい、ありがとうございます。お次、プゴトン版はインターネットでお世話になってます。どうも、新日本プロレスのニュージャパンカップでは過去4選手しかいない初出場初優勝で辻選手優勝で幕を閉じました。これ修正ね、初出場じゃないんですよ。それからまあとりあえず置いておいて、 ヤングライオン時代からジョン・モクスリーについていた海野選手、ロス道場で柴田勝頼選手の指導を受けた成田選手に比べると辻選手は少し弱い印象でした。なるほどね。2023年にはオスプレイの USAB タイトルマッチ、ニュージャパンカップ初戦からのジェフコブを力でねじ伏せる戦いぶり、辻選手に対してはすごい好きな技があったり、マイクがいいとかではないんですが試合内容の面白さというので惹かれてきました。ニュージャパンカップを終えて辻選手、成田選手、海野選手に対して国さんの印象はどんな感じでしょうかと。はい、いやもう見ての通りだし、みんなが思ってる通りなのとあんま変わんないと思いますけどね。まず辻は完全に抜き出ました。新日本の海外遠征帰国、凱旋帰国フォーマットの中でもかなり成功した部類に入るんじゃないのかなと思います。で、海野翔太もまあ要仕上がってるとは思うんですけど、面白いか面白くないかといったらおもろくないと。まあそれとね、皆さんのこう人気がどうこう結びついていくかっていうのはまた別の話になりますけど、俺は海野に関してはやっぱちょっとなって感じですね。はい、で、成田はサンオブがうまくいかなくてハウスオブトーチャーに軌道修正したんだか規定路線だかなんだか分かんないですけど、今のところちょっと落ちてきたところにハウスオブトーチャー入ってちょっと上がってきたかなというふうに思います。もともと持っている自分のに根付いているスタイルとハウスオブトーチャーの試合展開っていうのをどうこれからねこううまくやっていくかっていうのは一つ課題にはなると思うんですけれども、バックボーンがしっかりしてれば、強さへの下地がしっかりしてればしてるほど、まあ悪いことしてした時に、強かった時に勝った時には説得力が増すので、まあそういう意味ではね、成田が一番ポテンシャルというか秘めたるものはあるのかなというふうに思います。改めてそこに期待できるようになってきたというのも大きいなと思ってます。まあ序列つけるんだったら辻海の成田、3段落ちぐらいで海ので、1段落ちで成田ぐらいですかね。はい、という感じです。成田と海のそろそろ序列変わってもおかしくないぐらいのとこまで来てるなと思ってます。はい、ありがとうございます。以上です。これ最後かな。はい、普段手首にテーピングを巻いている女子レスラーのテーピングなしの姿を見ると、ドキッとするのは僕だけでしょうか。昨日の林田宇多美のツイートを見て思いました、ということで。どういうことだどういうことこれ。手首にテーピング、あーそういうこといやもうそういうのはね良くないからやめましょう。ということで、ちょっと見ちゃうな。でもこういうこと言われると気に、今まで全然気にしたもんなかったけど、ふん、はい、ありがとうございます、はい、今週はね、クソ嵐コメントも来ておりましたけど、本当に的外れもいいところですけどね。あのさ、内容は言わないですけどね、もう皆さん知ってると思いますけど、どんなのが来てもああいう人ってさ、ああいうコメントを書いてるとき一体どういうあれでね打ってるんでしょうね。ほんと一瞬でいいから我に返って鏡を見てほしいですよね、そういう自分をはいと思いました。まあ別にノーダメージなんですけどね、煽り来ても俺に関してはっていう燃料来たわーって感じです。はい、まああのあんま言うとね、また角たささくれだったりするんで余計なこと言わないようにしましょうね。ただでさえ敵多いから。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺でおしまいしたいと思います。長々それから結構お待たせしちゃいましたけれども、はい、ニュージャパンカップ2024結構いい感じで終わったんでね、ぜひこのいい感じの流れを両国でもベロンちょっとひっくり返してほしいもんです。ダメかな、ダメかな。だからさね、え終わりつつもね、内藤にね勝ってね序列とかが崩れる瞬間やっぱ見たいよね。まあそれもこれもね、1週間後に内藤モクスリーっていうカードが決まってるのが悪いんですよ。モクスリーもさ、この試合向けて内藤相手で盛り上がってるっていうのはちょっと別のものにフォーカスしたようなコメントをしてるからね、これやっぱ GP 戦みたいな。あ、とりあえずそんなもう全部ジーンブラストしていただきましょう。ジーンブラスターで、はい、よろしくお願いします。ということでおしまい。ありがとうございました。